こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デイデイ。秋のざっくりキッチンは日本テレビ系の朝の情報番組デイデイで約2年半放送された料理コーナーをもとに、反響の大きかった料理を集めたレシピ本である。著者の秋は2人の息子を育ててきた経験を背景に、食べ盛りの家族にも応えられる豪快で現実的な家庭料理を提案してきた。本書の核は、材料を少なく無駄なく使い、工程をできるだけ省き、厳密な計量に縛られずとも美味しく仕上げるというざっくりの考え方にある。紹介されるのは単なる時短料理ではない。豆腐を切らずに使う、春雨を戻さず扱う、野菜の皮や芯、残り物にも役割を与えるなど、固定化した調理手順を見直す発想が特徴である。料理を負担に感じる日でも、味や満足感を諦めずに食卓を整えるための実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、少ない材料、少ない工程で料理の着手コストを下げる本書の最も明確な方針は、材料は少なく無駄なく、工程はなるべく省くという設計にある。これは調理時間だけを短くするというより、献立を考え、食材を揃え、複数の手順を管理する負担を小さくする試みである。例えば、ゆで豚の麻婆豆腐は豆腐を丸ごと使い、切る混ぜるといった作業を省くことを前面に出す。そのまま春雨も水で戻してから調理するという慣例を問い直す例だ。こうした提案は、料理には必ず前処理が必要だという思い込みを外し、火入れや味付けの要点へ注意を集中させる。手間を削ることは味への妥協とみなされがちだが、本書では食感だし、調味料の組み合わせによって満足感を確保しようとしている。帰宅後すぐに食事を用意したい日や、料理の開始そのものが OK な人にとって、完成度よりもまず作り始められることを支える構成である。次に、目分量を許容し、家庭料理を再現可能な感覚へ戻す。目分量で作ってもちゃんとうまいという考え方は、本書を厳密なレシピ集と分ける重要な特徴である。もちろん料理本として材料や作り方は示されるが、秋の提案は数グラム単位の正確さを求めるより、食材の量や家庭の好みに応じて調整できる余地を残す。そのため、料理経験の少ない人には計量の失敗への不安を軽くし、日常的に料理をする人には冷蔵庫の在庫へ応用する視点を与える。重要なのは無計画に作ることではない。少ない材料、味の軸となる調味料、火の通し方などを絞ることで、多少の量の差があっても味が破綻しにくい形にしている点にある。フレンチドレッシングをソースに使うカリカリチキンや、衣に白だしを加える鮭と野菜のフリットは、身近な調味料を味の土台に転用する例である。計量を守ることより、味見や手持ち食材に合わせる判断を尊重する姿勢が、家庭料理の柔軟性を支えている。さらに、食材を一本勝負で使い切り、廃棄と献立迷いを同時に減らす第2部の無駄なし食材丸ごと一本勝負は、食材を一品の材料として消費するだけでなく、同じ食材から複数の料理を組み立てる視点を示す。大根、白菜、じゃがいも、キャベツ、豚こまといった日常的な食材を軸に、主菜、副菜、汁物などへ展開する構成である。例えば、白菜はよだれ白菜、ミルフィーユ鍋、漬物、おひたし、豆乳、スープへと使い道が広がる。これは食材を余らせないためだけの章ではない。買い物の段階で何を何品作るかを細かく決めなくても、一つの食材を買えば数日の選択肢を確保できることを意味する。キャベツの芯をガパオライスに使う提案や、長ネギの青い部分を炒め物に生かす提案も、捨てられがちな部分を別の食感、香りとして捉え直すものだ。節約や食品ロス削減に接続しつつ、余り物の処理を義務ではなく、新しい料理の入り口に変える実践的な編集となっている。そして、常識から外れた調理法で時短と食べ応えの両立を図る本書には、一般的な手順をあえてずらすことで家庭料理の選択肢を増やすレシピが並ぶ。プルンプルン鶏は片栗粉をまぶして茹でる手法を打ち出し、鶏肉の食感に変化を加える。豚肉とネギのミルフィーユカツレツは、揚げ物を作る心理的な負担を下げる方向で短時間の揚げ調理を提案する。また、新玉ねぎの味噌汁ではフライパンを使い、焦げの香ばしさをうまみとして生かすという。これらは奇抜さだけを目的とするものではなく、洗い物、加熱時間、下ごしらえといった家庭の制約を踏まえた工夫である。料理の定番は手順を守るほど安全に再現できる反面、忙しい日には選ばれにくい。本書はその間を埋め、定番の味の方向性を保ちながら作り方を現実に合わせて組み替える。結果として、炒め物や煮物に偏りがちな急ぎの食卓に、ハンバーグかつフリット、ポタージュなどの変化を持ち込める点が価値となる。最後に、残り物や市販品を手抜きでなく味の資源として使う第4部、第5部では、冷蔵庫に残った食材や市販品を活用し、食卓の一品へ転換する発想が目立つ。 野菜や果物の余りをすりおろして肉炒めの旨味や下味に使う、サキイカを炒め物に使う、梅干しの種を醤油につけて冷ややっこの味付けにするといった提案がその例である。アントニオエノキのような作り置きのご飯のお供も、食事全体を一から作らなくても満足度を補える選択肢になる。さらに粉末スープを格上げして用いるトリプルコーンスープや、市販のフレンチドレッシングをソースにする料理は、既製品を避けるよりもそのままでは終わらせない使い方を示す。忙しい家庭では食材を使い切ることと毎食の味に変化をつけることが両立しにくい。本書は残り物を処理すべきものと捉えず、塩味、香り、食感を足す素材として位置づける。家庭にあるものから次の料理を考えるための具体的な応用例として機能する。結論として本書が向くのは、料理を嫌いではないものの、平日の献立決め、下ごしらえ、正確な計量に疲れを感じている人である。料理初心者なら、少ない材料と省略可能な工程によって一品を完成させる見通しを得やすい。日々料理をする人にとっても、余った野菜、使い切れない市販品、捨てがちな皮や芯を別の料理に回す具体策として役立つ。食べ盛りの家族に対応してきた秋の背景から、軽さだけではなく主菜としての食べ応えや食卓の賑やかさを意識した料理が多い点も特徴だ。一般的な時短レシピ本には電子レンジや作り置きに重点を置くものが多い。その中で本書は、豆腐を切らない、春雨を戻さない、調味済みの商品を味の核にするなど、工程そのものへの固定観念をほぐす。番組で反響を得た料理をベースにしたベスト集であるため、日常の今日何を作るかに直結する親しみやすさもある。厳密さより臨機応変さを重んじ、無理なく料理の幅を広げたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、秋ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それでは。